民政界八尋伸二。情報を制する者は都市間競争を制す。1、より良い情報提供について。問い、本市のホームページはトップページ全面が市内の風景画像となっており、他市と比較して斬新ではあるものの非常に使いにくいとの意見が市民から出されている。本市のホームページのコンセプトは何か。また今後リニューアルや見直しをする予定はあるか。答え、シティプロモーションの観点から、水や緑の山並みをイメージした配色とし、写真を大きく使い、本市の魅力を最大限発信できるデザインとした。委託契約は平成32年1月までで、今後はウェブアンケートを利用し、誰にとっても使いやすく、探しやすいホームページであるのか調査し改善していく。要望、平成31年度から市役所の組織再編が行われるため、市民が迷わないようなホームページにしてほしい。また、契約期間は31年度中に満了するので、都市間競争を制することができるよう、ホームページのリニューアルを要望する。2、外国籍児童・生徒への支援について。問い、本市の小中学校における外国籍の児童・生徒は何人か。答え、本市の外国籍児童生徒数は平成23年度より280人前後で推移し、27年度から減少傾向で、30年4月現在227人が在籍している。要望、支援は上智大学短期大学部の学生などボランティアに支えられている。大学側にメリットのある連携や情報発信を要望する。緑水クラブ、木村真澄。表丹沢の未来へつなぐ魅力ある観光施策の実現を。1、観光資源としての表丹沢の活用について。問い、新東名高速道路開通に伴う秦野サービスエリア仮称スマートインターチェンジの設置により、交通アクセスが向上し、今後さらに人の流れの増加が見込まれる。このチャンスを最大限に生かし、民間事業者とも連携したロープウェイなどによる表丹沢への新たなアプローチ作りと道の駅整備に取り組むべきと考えるが、市長の考えはどうか。答え、議会をはじめ市民にも意見を聞く中で、まずは表丹沢全体を舞台にした構想を策定したい。要望、本市が発展するためのアピールポイントは観光であり、最大の資源は表丹沢である。未来へつなぐ魅力ある観光施策、公約をぜひとも実現してほしい。2、児童・生徒の健全育成について。問い、登下時の重い荷物が子どもの体に過剰な負担となっている。宿題で使わない教科書などは、教室に置いて帰る置き勉について取り組んでほしいが、どうか。答え、ロッカーを活用した置き場の確保も含め、登下校時の荷物の過重な負担を解消していく。要望、巡回教育相談事業については、いじめ不登校の未然防止や早期対応につながっているため、継続するだけでなく、さらに拡充してほしい。他、 子ども食堂について質問した。公明党山下博樹。教職員の多忙化問題は深刻であり、即効性のある対策を急げ。1、教員の働き方改革について。問い、平成28年の文部科学省の教職員勤務実態調査を受けて行った本市での調査の結果と今後の取り組みはどのようか。答え、過労死ラインの週60時間以上勤務が小学校で 39%、中学校で 47% と決して看過できない深刻な結果であった。今後は策定した学校業務改善方針に沿った3年間の推進期間で集中的な改善を進める。問い、方針の中で効果が期待できる。1、スクールサポートスタッフと部活動指導員の拡充や、2、学校の留守番電話設置は特に重要と考えるが、今後の取り組みはどのようか。答え、1、不足している状況もあり、国の動向を踏まえ実施に向けた予算の確保に努める。2、設置のための更新工事を中学校は平成30年度、小学校は31年度以降に進める。要望、子どもたちの一生にかかる重要な問題であるため、ぜひ即効性のある取り組みをお願いしたい。2、街路灯の LED 化について。問い、防犯灯の LED 化は大きな省エネ効果があったため、今回、街路灯についてもその効果を試算してもらったが、その内容はどうか。答え、街路灯が983灯、公園灯が442灯あり、その LED 化の効果は、10年リースで試算した場合、約5000万円の削減効果が見込める。要望、照明灯の数が多いほど、LED 化の省エネ効果が高いため、本市の屋外照明全般に対しての LED 化を一緒に進めてほしい。送信クラブ谷和夫。出産・子育て・若者世帯に対する適切な支援に努めよ。1、出産・子育てに優しい取り組みについて。問い、秦野赤十字病院の分娩再開が望まれている中、平成30年4月の診療報酬改定で新設された妊婦加算により、妊婦の外来診療時の負担が増えた。用語解説。妊婦加算。妊婦や胎児に配慮した適切な診察を受けられるようにするため、病名や診療科にかかわらず、妊婦が医療機関を受診した際に、医療費に上乗せされる。平成31年1月1日から凍結。加算は少子化対策に逆行しており、出産への意識が低下する懸念があるがどうか。答え、加算による経済的負担への心配から、産婦人科以外の診療科への受診控えなどがあり、厚生労働省が制度見直しの検討を開始したと報道されたが、本市では報道にあるような内容の相談はない。問い、若者世帯の負担が増える中、妊産婦への支援はどのようか。答え、妊婦健診、妊婦歯科健診、特定不妊不育症治療費に助成をしており、妊産婦と家族が安心して子育てに臨めるよう努めている。要望、 産後の母親と子供を対象とした産後ケア事業の支援を充実させるとともに、妊婦加算は国の動向を注視し、女性を含め若者世帯への支援を要望する。2. 住宅環境について。問い、上地区には里地共生住宅開発許可制度があるが、上地区居住希望者の利用促進につながるよう制度を見直してはどうか。用語解説。里地共生住宅開発許可制度。上地区の少子高齢化、人口減少対策の一つとして、里地里山の魅力ある地域資源を生かした住宅の建設を認め、市街化調整区域にふさわしい土地利用を図る制度。答え、新東名高速道路秦野インターチェンジ、仮称の設置を踏まえ、制度を見直す時期であり検討する。要望、上地区など本市の西部域は、西の玄関口として期待されており、土地利用促進に努めてほしい。緑水クラブ、横溝康代。個々の障害特性に注視し、誰もが社会参加できる共生社会の実現を。1. 障害者雇用の今後について。問い、平成25年に改正された障害者雇用促進法が30年4月に施行され、精神障害者が雇用義務の対象に追加されるなど、今後労働力の確保や生産性の向上が期待されている。このように障害者を取り巻く環境が大きく変化する中、多くの中央省庁で障害者雇用率算定の不正や誤りが発覚し、本市においても雇用率の算定に誤りがあったことが報告された。率先して推進すべき立場である行政において、このような事態となったことは非常に残念である。障害者雇用については、個別の障害特性を踏まえた対応が必要であるが、どのような環境整備を図るのか伺う。答え、現在15人の障害者を採用しているが、法改正に伴って障害特性の基準が大きく変わっており、受験に向けた環境整備とともに、幅広い特性のある障害者個々に適した業務内容なども考慮し、採用につなげたい。2. 地域コミュニティの活性化に向けて。要望、現今化における地域コミュニティは希薄化しており、自治会を中心に加入率が低下傾向にあることは、防災など相互扶助の観点から、地域社会における活力低下の一因となっている。誰もが寄り添い、支え合って生きることができる社会を再構築するため、各地区に拠点を設け、地域力・市民力を生かす環境づくりに努力されたい。
議会の動向。11月20日火曜、議案送付。22日木曜、議会運営委員会。傍聴者数1人。議会基本条例検証委員会。26日月曜、追加議案送付。27日火曜、市議会第4回定例会開会。傍聴者数2人。議会運営委員会、議会法編集委員会、議会基本条例検証委員会。30日金曜、本会議、議案審議。12月4日火曜、 議会運営委員会、総務常任委員会、予算決算常任委員会、総務分科会。5日水曜、文教福祉常任委員会、傍聴者数2人、予算決算常任委員会、文教福祉分科会。6日木曜、環境都市常任委員会、傍聴者数5人、予算決算常任委員会、環境都市分科会。10日月曜、議会運営委員会、本会議、一般質問、傍聴者数36人。11日火曜、本会議、一般質問、傍聴者数16人。12日水曜、本会議、一般質問、傍聴者数5人。代表者会議、議会基本条例検証委員会。18日火曜、議会運営委員会、予算決算常任委員会、市議会第4回定例会閉会、傍聴者数2人、臨時議員連絡会、議会運営委員会、議会法編集委員会。21日金曜、秦野市伊勢原市環境衛生組合議会第4回定例会。1月16日水曜、代表者会議、議員連絡会、議会法編集委員会。2月6日水曜、議会法編集委員会、議会基本条例検証委員会。15日金曜、議員連絡会、議会基本条例検証委員会。以上。市議会ホームページをご覧ください。本会議の中継、会議の結果、会期日程など議会に関する各種情報を掲載しています。QR コードがあります。